九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は駄菓子屋の夢博物館、小宮浩信。大分県豊後高田市、かつて活気に満ち溢れていた昭和30年代の商店街を再現した昭和の街の観光拠点として多くの人を集める博物館の館長、豊後高田市に招かれ福岡から移住して17年。今も昭和の街の中心人物として活躍し続ける小宮さんのその轍ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その轍ち。
売り機の車5点特別な展示になってますけれども、
はい、これはですね、私総計で言うなら30万から35万点ぐらいのおもちゃを収集してるんですが、その一番最初になったですねおもちゃがこれなんです。これを集めなければですね、こんな膨大な数のですね収集をすることはなかったんですね。私の父は県の役人だったんですね。当時の県の役人というのは赤貧が現うごとし食べることに窮屈だったんですね。だからお袋におもちゃを買ってなんていうことはもうほとんど言えないんです。ところがキャラメルの中にあるおもちゃ、これはですね、当時は10円ぐらいだったんですね。だから5円ちょうだいと言ってそれを2回貯めて、ブルキーの車が出るとずっと大事にしてたんですけど、翌当時は砂場で相撲したりすると、いつの間にかどっかにですねなくしてしまって、子供の時にねもうずっと後悔して30近くまでこのことが頭の片隅から離れなかったんですね。ところがある時ですね、これを骨董屋さんの店先で見つけたんです。それでですねもう本当に鳥肌が立つような思いで手にしたんですね。でこれとの出会いがなかったらこうならなかったということなんですね。
ですか、じゃあその骨董屋で求められて、
やっぱり
そこからもうどんどん思い出が広がるというのを味わわれたわけですね。
そうなんですね。
田原さん、そのブリキの車との運命の出会いがその後の小宮館長の人生を変えたわけですね。
そうですね。でお値段としてはそのブリキの車5点っていうのは骨董屋さんで200円だったそうなんです。だからなんていうかそのおもちゃの価値っていうのは値段じゃないっていうこともね、そのスタートにあったんだなと思いました。
でも思い出しますけど、お菓子のおまけってこう箱を振って音を確かめてから買ってましたよね。
ですね、もうそこからなんか始まってましたよね、何が入ってるんだろうっていう感じで。で小宮館長も音を確かめてブリキの車かなって推理して選んでたそうなんです。
やっぱり、
でそのブリキの車との再会の後に小宮館長は福岡で駄菓子屋を開店して、さらに太宰府で小さなおもちゃの資料館を営むことになったんですね。でそこが大繁盛して、その噂というのが当時町おこしを考えていた豊後高田の人々の耳にも届いたということです。そこがご縁だったんですね。
なるほど。
昭和の町の仕掛け人の一人の金谷さんという方がおられてですね、その方が見に来られて、ああいいですね、こんな博物館が私の町にあったらいいのになと思ってますって、そういうような言い方だったんですね。それからこの豊後高田の市役所の方々、商工会議所の方々、商店街の方々、そんな方々がもう1週間のうちにもう必ず誰かがですね、わざわざ太宰府まで訪問してくださる、来ませんか、一緒にやりませんか、
本気だ、本気だ、すごい、
まだ観光やってるわけじゃないんです。あと半年か1年も経たないうちにダメになる商店街、そこにですね来いとおっしゃるんですね。
何が背中を押したんでしょう。
人です。ここの方々はもうそれはね2年にわたってもうずっと私を口説きに口説いてくださいました。嫌だ嫌だというようなものをね。だけどやっぱり最後はですね、私の方がこの方々と一緒にやりたい、そう思わせてくれました。 それほどすごかった。
やはりその小宮さんとこのおもちゃたちがこの町に来たことによって今もう、ね、
40万 の、
あ、そんなにですか。
年間40万のお客様がお越しいただきます。もう超えてますね今は。
そうですか。
もう閑古鳥の間1日に何人来るだろうと言われた商店街がですね、まあ私一人の力ではないんですよ、もちろんその目をランランとしてね輝かしてどうにかせないかんというような思いの強さがこの文豪高田のたくさんの方々にあったということですね。
田原さん、文豪高田の人たちの熱意が小宮館長の心を動かしたんですね。
そうですね、すごいですよね、まあ、すでにも太宰府で繁盛してたわけだから、最初は物だけ貸し出せばいいかなぐらいな感じだったと思うんですけれども、やっぱり人だってこの文豪高田の人たちは小宮館長込みで誘致したっていうのかな、それはやっぱりすごく大事なことだったんですね。もうでも本当最初小宮さん大分県の豊後竹田っていう駅があるんだそうですけど、そことこの豊後高田の違いもわからないぐらい全然知らない場所だったということです小宮館長はこの豊後高田に招聘された当時、いろんなことを言われたそうですね。
本当にねありがたいということはねたくさんあったんですね、市長さんからも3個の礼を持ってね迎えましたとおっしゃっていただいて、本当にありがたい思いを持っているんですけど、それと同時にやっぱりもっと違った目で一歩も二歩も引いた目で商店街の活性化をですね見てた方もたくさんいらっしゃるんですね。でそれはこの文豪高田の中でもチェーン店をたくさんお持ちの社長さんだったみたいなんですね。で僕はね高田に来てくれたことはありがたいと思うと、ただこういう昭和の町なんていう活性化の一つのことをやってもね、大体ほぼ3年で終わるんだよね、まあ、長くても5年だから、あなたも足の抜きどころをね間違えないようにと、だからいつまでもここに関わってたらあなた自身が大変なことになるよっていうようなこともあったんでしょうね。決して悪いような意味ではなかったです。ただ私はその言葉を聞いてですね、いやいやそんなことありませんよと、昭和の町は匂いを残して雰囲気を残して味を残して、そして商売人のね心をまた元に戻したらね十分やっていけると思いますよ、3年や5年じゃないと思いますよっていうことをその方に言ったんですね。そうかなっていうような感じであまり納得されなかったんですね。でこの方はもうお亡くなりになったんですね、何年か前に。で本当にその亡くなられる1年前ぐらいですお会いしたんです。もうすでにもう10年ぐらい経ってましたから、この方の忠告が外れたのはね良かったんですけど、本当に喜んでくださったんです。で良かったなというようなことでね。
田原さん、その社長さんの忠告っていうのは小宮さんのための気遣いだったわけですけど、でもその予想が豊後高田では良い方向に外れたわけですよね。
そうですね、本当にもうその社長さん、もう私あなたに謝らなければいけないと、ここまで続くとは思わなかったっていうふうにおっしゃったそうで、本当は嬉しかったっていうことでした、で昭和がテーマの町おこしっていうのは、はい、結構あちこちでね、全国各地で、行われたそうなんですけど、やっぱりここまで成功したのは豊後高田が唯一と言っていいみたいです。ご自身にとっても大きな決断だったと思うんですけれど、はいはいはい、ご家族の反応っていかがでした？
私がですね、黙って決断をしたんですね。彼女たちに相談もせずに返事をしてしまったんです。で言い出せない、
ご家族に、
はい、家内にも言い出せません、それで3日か4日ですね、黙ってたらですね、何か私たちに隠していることないってこう家内が言うんで、いや実は高田にね、はい、行くというのを返事してきた。で説得する材料で、まああそこはね3年ぐらいどうにかね、まあ5年あったらどうにかなるんじゃないの、まあそれでどうにか3年から5年の間に福岡に帰るというような空手型みたいなものを置いたんですね。ところが
何年になられます？
17年になる。
あ、そんなに、
はい、17年単身赴任で17年、はい、